鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、山井哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて番組2週間ぶりということですけれども、はいはいはい、この2週間の間、うん、この番組でもお知らせをさせていただきました、はいはい、私の出展しました写真展が無事昨日終えることができました。
お疲れ様でした。
実はですね、リスナーの方もお越しくださいまして、はいはい、でなんと私の作品をご自宅にお迎えくださる方まで、はい、いらっしゃいました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本当に励みになりました。で江守さんも昨日来てくださったんですよね。
そうなんですよ。なんとかね、はい、最終日でしたけどね、はい、時間が作れたんで、ね、
ありがとうございます。
登壇させていただきまして非常に、ね、驚きましたね。あんな素晴らしいことができる人だ
なんか意外な一面だねっていう風に、ね、
いや本当びっくりしました。
面白がっていただきました。
いろんな、なんていうんですか、種類っていう、なんていうんですかね、
そうですね、今回18点
作風っていうの、
はい、
うん、あってね
作りまして、うん、結構ね時間をかけて頑張りましたので、はい、で坂本さんはお忙しくてちょっと倒れられてたっていうことですよね。
見てたんですけど、そうそう、いやそれでお菓子買って、はい、持っていこうかなと思ったお菓子を今日持ってきました。
そうなんです。しっかりいただきました。ありがとうございました、はい、ただ皆さんに応援いただいたおかげで今後ももしかしたらねまた活動続けていって、いい、ね、はい、展示もちょっとコロナの影響で次はねわからないんですけれども、うん、続けていくことができそうです。ありがとうございました。江守さんのご自宅今ね作品をお迎えいただけるということ
で、いつ来ると12月？
そうですね、12月、うん、まあ、今年中にはお届けできる。
気に入ったのはね一つありました、
ね、ありがとうございます。
買わせていただきまして楽しみですね。
できたらツイートしてください、
はいはい、で作品は今後インスタグラムなどにね紹介していきたいと思いますの で、 いいです、ね、皆さんぜひ、はい、お楽しみいただけたらなと思います、はい、本当にありがとうございました、うん、そうリスナーの方とお会いしたの初めてだったので、
おお、そうね、リアルのセミナーやりたいけどね。
そうなんですよ、なので番組の感想なんかもね温かい感想をいただきまして、はい、とても嬉しかったです。今後ともよろしくお願いします、はい、さあそして私のですね作品展好調だったんですけれども、うん、マーケットの方も好調ですね。引き続き
そうマーケット好調だよね、
はい、で特にアメリカもすごいな、
まあ、アメリカは、まあ、高値ダウとか、うん、超えましたっていうけど、いや日本の方が実はすごいよねっていう話をね、うん、まあ、中ではしようかなと、はい、思っているんですけど、ね、
はい、この後すぐのマーケットアカデミアではそのあたりも伺っていきたいなと思っております、うんうん、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントも皆さんよろしくお願いいたします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さあオープニングでありましたけれども、はい、日経平均強い、うん、今日は利益確定よりもあったようですけれども、
そうだね、まあ、利益確定よりになっちゃうのかね、はい、今日は、まあ、ちょっと押したけどなお、まあ、高水準だよねっていう話で、はい、まあ、でも
どう見たらいいんですか。
僕の今月ってすげえ苦しかったんですよ、まあ、実際最後の週と、まあ、今日でやっぱりなっていうポジションになってきたんですけど、はい、こんななんのっていうのがちょっとあって、まあ、そこは今までその、まあ上昇してきた銘柄の利益確定売りとか、あとはまあちょっと見捨てられてたバリュー株の戻りとか、あって、まあ、ちょっと個別、まあ、ちょっとミクロの話から先にすると、まあ、結構そのバリュー株なんだけど俺全然儲かってねえよなみたいな人が、バリュー株来てるって言うけど、まあ、無視されてるよねとか、変な銘柄群が戻ってきたりとかしてて、特に月半ばぐらいかは、まあ、ちょっと見捨てられてるなと言われて、まあ、そうね、自動車部品とかさ、あとはまあそうだね、自動車部品とかがとりあえず戻ってきたかな。あとはまああれか、があの外需の銘柄かの、全部じゃないんだよね、一部なんだよね、
それ上がってるのは、うん、戻ってるのはどういう、うん、 違いがあるんですか、
う
ん、
あ、いや、それがね、なんかよくわからない。ロングショートにした人がポジをクローズしてるのか、ショート入れた人が戻しているのと、あと、いや、自動車重いのか、まあ、トヨタが情報修正したりしていいんじゃねえかと思った人がぐっと集まってきたので、ぐちゃぐちゃになったっていうことだと思うんですよ。うん、
業績で違いが出ているわけではない、
うん、業績もまああるんだけど、うん、そうそう、だからポジションを解消しなきゃいけない人が出てきちゃったっていうところがポイントかなと思ってて、だからまあ特にぐちゃぐちゃに見えちゃったっていうのはそういうところなのかなと思っていて、うん、あ、でもまあそう、それってね、その中波とかね、まあ、うねりみたいなのがあって、うん、で結構そのなんだろう、思ったようなその上昇なら、まあ、日経平均がすごく上がっても値下がり銘柄が7割ありますとか、うん、ああいうこともまあ普通にあったので、連続してたとかね、そういう日がね、あったので、なんかまあそれって、まあなんだろう、普通に売買してる人ってもうなんだろうな、なんか頭がおかしくなるよねみたいな、うん、ところが、あるんですよね。で、まあ、かといってそのすごくその業績がいい銘柄がずっと買われるかってピタッと止まったりとか、じゃあセクター戦略しようと思ってもセクター戦略のセクターの中で色が全然違ったりとか、上がってるのもあったり下がってるのもあったりとかってぐちゃぐちゃだったんだけど、まあ月末にかけてそれが綺麗になってきたの、ちょうど連休明けぐらいか、うん、そのちょっと前ぐらいから、なんかこの銘柄こんな売られるのおかしいよね、まあ、ハイテクとか特に、まあ、日経があると強いって言われているような銘柄群が、まあ、売られていて、それが戻ってきた。で月末結構高いところまで行けて、で戻しがねやっぱ強烈で、まあ、日経金がほとんど動いてないのに 5% 戻りましたみたいな、ゴロゴロしてて、
ね、
そう、うん、だから本当気持ち悪いなと思って見てたんだけど、でもね結構ね、うん、見てて、うん、まあ、僕もポジションもおーおー最初うわーってなったんですけど、最後までおおやっぱりなみたいな感じに、そうなってきて、だその良かった勝因はバタバタしないっていうのが、さっきツイートもしましたけど、どうしてもね、まあ、自分のポジション間違ってたらその間違ってましたっていうのを、まあ、悔い改めて損切りっても大事なんだけど、まあ、僕の場合はポジションがもともと減らしてた部分があって余裕を持って見れたのと、まあ、明らかにこの、その乖離はおかしいよねと、うん、だからまあその乖離っていうのは一つ一つ説明すると説明できないんだけど、普通の相場じゃないよねっていうのがあったので、うん、だからまあハイテクが戻るべきだとまあ思ってたし、あとはバリューもずっと続かないからそれが途絶えたっていうのも一つだし、うん、あとはそうだな、セクターで見ても、うん、やっぱりハイテク強かったしっていうのがまああって、あとはディフェンシブ部分が利益確定を言って売られたというところで正常化したのが先週、あと今週、今日、だったので、まあそこはね、投資家としてはようやく調子出てきたな月末っていうのがあって、今日の下げもそんなに食らわなかったんじゃないかなと思ってるんですよ、まあ、ある程度メジャーな銘柄を売買してる人もね、でマザーズやってる人はちょっとまた別で、で、まあ、ちょっとあんまりこれはあの CFD の話が多いのでマザーズと小型株の話しないんだけど、はい、まあそうですね、これから IPO もあるし、まあ、需給不安があるし、で、まあ、高値から幅が出てるしっていうことで、いや厳しいんじゃないっていう話はまあしておいて、この前の高値が当面の高値かなと僕は思ってるっていうぐらいにしとこうかなと、うん、思うんですけど、うんうん、コメントでもね、うん、持ち株が全然動きませんでしたっていう話が、うん、書いてますけど、
でもバタバタしたくなっちゃいますよね、
うん、でももう僕は腹をくくりましたね。だからちょっとポジションを積みましたでした、おかしすぎるところで、まあ、それが結構いい感じに戻ってきてくれて、ああよかったねと、うん、いうふうに現状になってるんですけど、
うん、判断基準というか期間というか、なんかそういうものありますか、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、今月はもう最悪諦めてもいいかなと思っていて、うん、まあ、そのぐらいで見てました。年末までにこの変な状況が戻ればいいなと思ったけど、まあ、やっぱり戻ったなっていう形だから、うん、でロングショートできる人は、まあ、ショートが相当やられてるんだろうなと思うんだけど、まあ、これ日経平均は今日落ち着いてだいぶ正常化した人もいるし、まあ、もう少し下に落ち着くと、ああなんかショートも本当に何だろう、まあ、業績悪かったりとかおかしいやつ売ってるはずだから、だそれがある程度うまくなってくんじゃないのっていうふうに、思ってるかな。で、まあ、ポイントとしては、まあ、このバタバタしないっていうのとよくわからん相場っていうのは、うんうん、そうだな、だからやっぱり指数売買に逃げちゃうっていうか、指数売買しちゃうっていうのは結構大事かなと思ってて、 で、まあ、実際、ポジション取ってても上げについていけませんと。だったら、まあ、クリック株365の日経平均を買えばいいじゃんという話だし、まあ、ショート苦手なんだけどっていう人は、まあ、それをショートしてもいいしと。
持ってるポジションを解消しないで追加でってことですか？
うん、そうだね。持ってるポジションを解消してもいいけど、まあ、追加だろうね。まあ、ただ、ポジションがパンパンの人はどうしようもないから、あそこはしょうがないんですけど、うん、だと思いますけどね。うん、で、まあ、資料を持ってきたんで、はい、そのなんで強いかっていう話をですね、まあ、したいなと。
理由がちゃんとあるんですね。
まあ、ちゃんとというか、まあ、一つ、まあ、この番組もまあ、ある程度長いんでね、まあ、その方向性というか、いう話はまあしていて、はい、まあ、見るべきところっていうのは、需給はもう外国人投資家どうこうですよという話をまあずっとしていて、まあ、僕の、そうですね、2枚目のですね、スライドをですね、YouTube の方見れる方はね、見てほしいなと、思うんですけど、こちらね、見ていただくとですね、この外国人投資家の買いが結構まとまって、3週間で1兆円と、いうところでかなりですね、まあ、売り込まれていたところが戻っていると。
だいぶ減ってますな、これね。
うん、そうですね、だいぶ減ってますね、恒例の、そこですね、はい。だいぶね、減ってるんですね、これ、まあ、この売りがですね。で個人投資家めっちゃリグってるとみんな儲かってよかったですねっていう話なんですけど、
だ
そこの部分がね来てて、で、まあ、ポイントはやっぱ先物なんですよ。これはまあある程度、まあ、方向性はある程度ついたねと。だいたいこれが、ね、4週ぐらい続くとずっとっていう言い方が10とか12、3とか続くんですよね。で、このですね、もう1ページ目のですね先物の方をですね、見ていただくとですね、これがですね急回復という形になりました。これも同じぐらいかな、1兆円ぐらい、まあ、足元買い戻しているんですけど、まあ、これ見るとですね、まだまだ実はですね買い戻す余地はあると。で今年のピークというのは、までですねあと 2.5 兆円ぐらい買い増しできますよと、まあ、そこまで行けばですねまだ日経平均が強いっていうのはあるんですけど、まあ、いい加減ここはもういいかなっていう、その買い戻しも急がなくていいかなっていうのはある。ただ年末までですね、そろそろ外国人投資家も休みになりますから、はい、だから彼らがですね、休んでるうちにもある程度買い戻してオーダー入れておいて、で、まあ、今日はまあ月末だから、まあ、明けないが結構できてるから、まあ、ちょっとなんかついに盛り上がってきたかってあるんですけど、月末は基本多いんですよ、まあ、リバランスとかいろいろもあるし、はい、で月末ぶっ下がるっていうのがいつものパターンなんですけど、
それは何も今買いのポイントではある
んです、ね、そう騒ぐことではないんだけど、うん、まあそういう形で、まあ、商いがねこれから薄くなってくると思うんですね、うん、まあ薄くなってきてる中で買い戻しのインパクトがあればですね、結構これが上がっちゃうよねと、うん、いう感じになるんですね。
外国人投資家の皆さん休暇に入る前に何かこう、うん、いつもやるこう、うん、動きというか、
基本ポジションをクローズするっていうのが一つですよ、うん、だからポジションを落として、まあ、実際見れないからね、うん、まあ、見れるんだけど今インターネットはこんなに発達してるから、は
い、休みたい、
うん、そう休みたいっていうか、まあ、あんまりね休んでもなというのもあるし、うん、まあまあ、自分のポジションを任せていてもやっぱり意思決定がまあ、遊んでる中でするってのはどうなのかな。僕もハンドマネージャーの時は実際の時、まあ、ポジションは当然まあ長期運用の場合残さなきゃいけないクローズとかできるわけないんですけど、でもまあその方向性は同僚に伝えて休んでると。まあ、あの実は休んでる時に債券のファンドマネージャーやってる時、休んでる時にリーマンショックが起こりまして
そう、
あ、そうですか。
あの沖縄のね、まあ、マリオットに行ったんですよ、はい、でそうすると結構あそこってコスパ高い、まあ、あのホテルで、はい、でなんかそういうのが目立たないその金融機関の人が結構たくさんいてですね、はい、いてやっていたっていうのが後から分かったんだけど、うん、そのリーマンショックがあるんだ深夜に起きて、なんだこれやべえなっつってああなんだこれリーマンがっていう話で、で朝飯食うじゃないですか、うん、でそれで朝食会場に行くとですね、はい、みんなですね、必死にですね、はい、ブラックベリーをですねこう見たり電話したりしてるんですよ。
懐かしいね、
ブラックベリー。そうそう、みんな金融関係者持ったじゃないですか、
は
い、
そうなんです。
でパパとか言って言って、そう言うと、もううるせえっつってちょっと待ってみたいな感じで、それどころじゃない感じで、あ、これみんな金融関係の人なんだとか言いながら、
面白いですね。
リーマンショックの前結構ほらもう下がってたから、その前に、その時によくみんな遊びてたなと、うん、よく遊びてたんだよ。
いや結構ね、あの9月に夏休み取る人多いじゃないですか。
ね、
そうそう、だからそういう秋でね、しかもねあれなんですよ、その9月の2週から4週ってその台風の時期だから安いんですよ。だからもう目ざとい金融関係者がみんな遊びに行ってて。 っていうのが流れで、そうそう、で僕はなんかそこで、まあ、嘘ついてね、はい、ショートが決まったぜとか、でけえ声で言ってやろうかなと思いましたけど、まあ、彼の動きはですね、彼の動きはですね、冷静にこう見とったということで、まあ、そんな中で、どうすんすか、これっていう話を電話したりしたんですけど、はい、まあ、基本、休み中はね、よっぽどのことが起こらない限りは、まあ、仕事は一応しないかなというところなので、まあ、ポジションをクローズする人っていうのは、まあ、多いかな、だから、クローズするっていうことは、まあ、新規に買いも少なくなるから、商いが薄くなるわけで、うん、まあ、そう考えるとですね、あれかなと、その時僕も沖縄にいましたって、
コメントありますね、
これ彼ちなみに僕の元同僚で、あの違うセクションにいたんです
、
その頃どこにいたのかな、
関係者が強くて、
そうそうそうそう、
すごいね、
うん、ちょうどね、いい時期なんですよ、これ沖縄行くの、
覚えておきます、うん、9月頃ですね、
はい、9月の2週ぐらいかな、
2週ぐらい、
2週から末ぐらいにかけて、
はい、
まあ、最後の日の前の日ぐらいに台風ちょっとかすめましたけどね、
でも忘れもしない、
うん、忘れなかったですね、リーマンショックは本当、はい、まあ、その後の処理は超大変でしたけど、まあ、楽しかったっすよ、だからポジションに余裕があるって話を最初にしたじゃないですか、はい、僕がいた漢方生命はポジションに余裕があったので、全然あの王様気分で売買できましたね、
すぐに帰ってこいとかではなかったんですね、は
い、あ、全然ないですよ、まあ、ただ、まあ、今日ちょっと話しないですけど、そのリーマンショックの兆候というのが実はあって、はい、あれがそうだったのかっていうのはあったりして、
気になります、
また20年後ぐらいに本書こうかなと思いますけど、
ね、あ、ぜひ気になりますねもうちょっと早く書いていただけると
まだね、みんな引退してからがいいよ、それ、
そうそうそう、
当事者がいなくなってから書くのがいいんだよ、そうそうそう、
ね、兆候がでもあったんですね、
兆候あったよ、兆候あった、
はい、そのあたりも今度こちらの、ね、うん、ね、番組で小出しにしていただければと、
ね、なんかでもなんかそういうなんか金融機関とかいろんな会社がちょっとどうかなっていうのはね、
うんうん、
あの本当お付き合いある会社の人はみんな知ってるよ、
はい、そうそうそ
う、うん、だって銀行があの90年でダメになりそうな時、
うん、
もう金がどうのこうのとかさ、うん、もうあそこの会社がどうだっていうのはさ、うん、もう僕の耳にさえ入ってきてたから、もう現場でやってる人はみんな知ってる、まあ、変な話、あの大手の航空会社、
はい、
うん、まあ、2社あるうちの1社ね、うん、これももう現場の人たちはそこはヘッジが下手だからもう潰れるよとかね、うん、みんな知ってんだよね、
もう聞こえてきちゃうんですね、
来ちゃう、だから、まあ、それで空売りするかはちょっと別なんだけど、うん、まあ、現場でやってる人はね、うん、知ってますよ、
そうですね、
うん、知って、ただまあ言えないからね、
う
ん、
そうですよね、
申し込みには出ないだけで、
コメントにも暴露本っていうふうにコメントが入ってますけれども、
現場にいる人
は江守さん、坂本さんが書いたらすごいことになりそうです
ね、暴露本強調で書いた方がいいんだよね、これ多分ね、うん、そう、結局なんか武勇伝みたいなって終わっちゃうから、はい、強調で書くと面白いよ、
じゃあ投資戦略アワーの暴露本
マジか、
はい、
新井さんのあの内話話は聞ける
ってそうですか、あの最後後書きの最後ですね、最後にねちょっと入れていただけると嬉しいです、うん、さあということでそのあたりのお話もね、今後も引き続き見ていきたいなということです、皆さん岡さんオンライン証券、はい、ぜひチェックしてみてください、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした、このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート岡さんオンライン証券の提供でお送りしました、今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡さんオンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡さんオンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さて江守さん、今日もたくさん資料をご用意いただいていますが、はい、今日はどういった内容の資料なんでしょうか。
それよりね、ここにあの、はい、なんだっけ、
コメント
書き込みでカフェで聞いてますが、暴露本の下りで思わずコーヒー吹きましたって これ最高だね。
最高ですね。
これがねラジオで外聞いてるとね危ないんだよね。
あります、電車
とか。ニヤニヤニヤニヤしてる人とか言って、こいつキモいなってい
う。だから今マスクの世の中になって本当にね良かった。もうニヤニヤし放題なんでね。
こんな話をしててもねダメなんだけどね。今日はですね、まあいくつか持ってきたんですけど。まあまあ、今ちょっと坂本さんの方から日本株はねちょっとまあ調整入ってるって話だったんですが、アメリカの方はねやっぱりなんかやっぱワクチンがね、まあできるような話になってきてから結構強気な方がねどうもなんかたくさん出てきてるような話がですね、なんかロイターの調査とかで出てきたんで、ちょっと1枚目はですねそれちょっとご紹介したいなと思うんですが、ちょっと英語なんですけど、まあ多分皆さんわかると思うんですけどね、1枚目の資料はですねこれ3つアンケートがあって、左上からいきますかね、まあちょうど真ん中にあの牛と熊さんがいて、はい、まあ、いわゆるブルとベアですね、はい、強気な人と弱気な人というマークなんでしょうけど、うん、まあ、これ左の上はですね When will the current run up in the global stocks end だから、まあ、今 の, その株価上昇が、まあ、いつぐらい終わりそうですかと、うん、まあ、世界的な株価上昇がですねいつぐらい終わりそうですかっていうのを聞いたらですね、まあ、年内に終わりそうかなっていう人は 21% ですねと、いやいや2年以内かなっていうのは 23%、うん、まあ、2年以上かなという人が 31%、もう終わりだというのが 3%、うん、まあ、そんな感じですかね、まあ、その後はもう3ヶ月とか半年だった感じなんですけど、うん、まあ、そういう意味では、まあ、1年以上続くんじゃないかと見てる人はもう8割弱、うん、まあ、7割以上か、うん、ということで、まあ、結構もうみんな強気になってきてるんですよね。で左上の人、あ、右上のチャート、うん、まあ、これ見ると今度 When will the corporate earnings return roughly to playCOVID-19 レベルなんで、まあ、要はそのコロナウイルスが蔓延する前の水準に企業業績がいつぐらいまでになったら戻りますかということですよね。いや1年以内ですよという人が 49%、 2年以内ですよで 24%、 まあ、やっぱり2年以上かかるんじゃないかなという人が 12%、 いやいや6ヶ月以内で戻りますよというのが 16%、 まあ、これパッと見ると、まあ、2年ぐらいかかるのかなという感じで見てるんですけど、まあまあそこそこ、の範囲内で、まあ、戻りそうだって予想してる、うん、まあ、一応その機関投資家さんが多いと。
これねあれなんですよ、うん、日本で聞いたら分かんないですけど、うん、これ米国の来年、まあ、今年の業績予想がマイナス 15% ぐらいで前年比、うん、で来年プラス 22% 予想なんですよ、
う
ん、ということは戻っちゃうぞっていう予想になってるんですね。
そうですよね。
だからやっぱり米国は早いよねっていうところで、うん、日本これ聞くとすごい弱気だと思うんですけど、
まあ、経営者のね、はい、だってその、まあ、性格的なところとか、
そうですね、
まあ、比較的コンサバティブな、
ね、はい、うん、これちょっと強気すぎる気はするんですけどね。まあ、あとでも政策も結構ありますよね、
ありますよね、
まあ、新しい政権になってからの。
でその下の方にこう棒グラフみたいなの出てるんですけど、うん、まあ、これ結局今回ワクチンが、うん、コロナウイルスのワクチンが、まあ、できそうだっていう話があってですね、はい、まあ、今回その上の予想をするときにそのワクチン の, その進捗具合、うん、まあ、リーセントプログレスなんで、まあ、最近 の, そのワクチンの進捗具合を考慮して予想されてますかと聞いたらですね、うん、そうですっていう人が8割いたと、うん、まあ、要はやっぱりワクチンが開発されていくよっていうことを前提に、まあ、例えばその金融業績が、まあ、2年以内に戻りますよとか、うん、株価の上昇はやっぱり2年ぐらい続きますよとか、うん、予想してるということなんで、やっぱり、まあ、市場関係者はこのワクチンがどれぐらいのスピードで、まあ、できてきて、それに期待していいのかってことに、まあ、かなりウェイトを置いて、まあ、株式市場を見ているということですよね、
うん、これワクチン実際に使われ始めてからどのくらいで本当にマーケットがそれを評価してというか、うん、実際の材料として認めるんですかね。そうそう、うん、やっぱ効果が出始めてからってことですかね、
まあ、あと今日ね後からマグマグさんのところでワクチンの話あるから、うん、そこでしたいなと思うんですけど、ただまあこれ2回打たなきゃいけないのもあったりとか、いろいろ、あと行き渡るまでどのくらいかかるかとかもあるし、うん、だから行き渡った人はもうすぐ外に羽ばたいていいんですかとかいうのもあるし、
ダメそうですけどね、う
ん、しかも打ったか打ってないか分かんないじゃないですか、はい、僕ら打ちましたっていうシールとかあったわけですけど、いいす、ね、そんなこと貼らなかったら、うん、いやこいつら大丈夫なのかとかいう人もいるじゃないですか、うん、ならなんかすぐ正常化しそうにないな、特に日本はなって思いますよ、
ね、偽物シールとかもね、
そうそうそうそう何の意味があるんですか、それは
何も意味がないと思います、
意味がないね、
そうそうそう、
本当だよね、そうそうそう、まあ、そんな感じの今予想が出てるということなんですが、うんうん、まあ、やっぱり楽観的になってきてるんだろうなっていうのがあってですね、うん、でちょっと次の2ページ目なんですけどね、うん、これも以前ご紹介したのかな、これね面白いチャートでですね、 これなんて読むんですかね、ナイムって言うんですかね、ちょっと私もよく分かってないんですけど、うん、要はそのアメリカのですね、ナショナルアソシエーションオブアクティブインベストメントマネージャーズっていう、協会があってですね、まあ、そこが発表してるですね、まあ、要はあの機関投資家とかが、まあ、どれぐらいその今株式のポジションをまあレバレッジかけてますかって話でですね、まあ、要は100を超えてるとですね、もうまあ信用を使ってあの取引してますよってことみたいなんですよね、まあ、要はそのリスクを結構取ってますと、100に近づけばそれだけリスクを取ってますってことなんですが、まあ、去年なんかはこれ100を超えることがなかったんですよね、まあ、これ週間ベースで出てくるデータなんですけど、これ今年に入ってですね、これ8月 と10月かと今回こう丸つけたところありますよね、が結構レバレッジかけて投資してるんですね。で過去2回、まあ、つまり今年の8月と11月丸つけてるところ、10月だ、ここに達した後ですね、まあ、相場株価が1回結構下がってるんですよね、まあ、10% は下がってると、いうことが起きたりしてますん で今回実はですね、丸つけてるとここれ最新のデータなんですけど、過去この左側その右の丸の左側の2つ、8月と11月、はい、10月の時よりも上にあって、かなりみんな頑張ってですね、買っちゃってますねという状況にあるのはこれ間違いないと。なのでこれは調整した方がすれば、ああそうだよねと、やりすぎですよというふうになるんだろうというふうに私は実は思ってまして、まあ、今日はあのマグマグさんのメルマガにもですね、まあ、そんなことを書いて、調整しますねという話を実は書いたんですよ。
もう僕も調整派なんだよね、ずっとだけど。
だからまあ完全ポジションの、ね、需給なんですけど、でやっぱりね、これ後でまたちょっとお話するんですけど、これ何でこうなっちゃってるかっていうと、結局ねもう買ってた金をみんな売ってね、株買ってるんですよ、でこれあのバンカメ、まあ、バンクオブアメリカがね毎週出してる、あのファンドマネージャー調査なんかでも出てて、そのファンドたちが金に関連するね、投資商品に対して過去最大級の売り越しを行ったというのがまあ先週出てたんですね。あ、これはもう金を売ってでも株買いたいんだなと。でこれはねこういうことが起きるとね、だいたいいいことはない、本来金はまあ何かしらの理由で持ってたはずなのに、それを売ってまでですね株を買うと、まあ、要はみんな加熱しちゃってね、もうワクチンでね、もうみんなもうワクチンに完全に踊らされてる相場ですよ。なのでちょっとまあ一回上がるのはね、それは別に全然構わないし、まあ、長期的にはもちろん上がっていくというふうに思いますけど、短期的にはですねかなり怪しくなってきたなと。
だからシフトしないで、やればいいってことですよね。いいですよね、金からね。
じゃあそれをガーンとやっちゃうから短期的に上がって短期的に暴落しちゃうと、いうことも起きるので、まあ、それはまあ、あの耐えられればねほっときゃいい話で、ただレバレッジかけてますよって話なんでダメですよってことですよね。
最近動きも結構激しいから、乗り遅れたらやばいと思っちゃう人がやっぱ多くて、ポジション取りはやっぱすぐ取んないとねっていうのはありますよね。
もう次こそは乗りたい、次こそは乗りたいという波がね、いくつもありましたからね、
だし強気相場っていう時ほど、まあ、下がる可能性がないと思うんだったら、レバレッジかけるしっていうことなんですよね。だそれをまあ金をその、まあ、安全資産というより金を売って、まあ、株式に行くっていうことはそのまあ、リスクを取りに行くような状況だから、まあ、みんなそうなった時はやっぱ危ないよねって話ですよね。だから森田さんは警告されてるのがあって、僕もそこはお金の流れがちょっと行き過ぎてるなとは思いますよ。
まあ、やっぱりレバレッジかけてる人はちょっと注意した方がいいかなということで、まあ、次の3ページ目もまあ実は同じようなものなんですけど、これは多分ね投資家さん見てらっしゃる方は結構多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、フェア&グリードインデックスってことで、まあ、私も毎日チェックしてますけど、92まで来たっていうのはね、
これ珍しいというか、これはね結構行き着いちゃいました
ね。92っていうのはね、
なかなか見ない、
おお来たかっていう感じですよ。
そうそうそうそう、
で、まあ、80代はね結構あったりするんですけど、90代超えてくるとさすがに多い多いって感じになってきて、まあ、実際じゃあその92っていうのはどれぐらいの水準なのかっていうのを過去と、ね、ちょっと比較してみたいんですけど、これ4ページ目ですね、
おお、こういうことなんだ、
まあ、これがね、こういう感じですよ、ね、結構
過去のね、
そうそう、まあ、今年の頭とかはもう100に近いような、ね、数字になってたり、あとまあ去年の年末近辺も、ね、なってたんですけど、やっぱり、まあ、なんだろう、90超えたから空売りですよっていうことではもちろんないんだけど、まあ、時間経てばね、やっぱりそうだったねってことが起きるのはこれも仕方ないと。で、なんかこれあのこの指数はですね、あのいろんなその7つだったかな、 まあ、指標をこう、まあ、指数化してるんで、うん、まあ、なかなか面白い指標でですね、まあ、見てる方も多いので、うん、まあ、これはこれで毎日チェックはしてるんですけどね、うん、まあ、これ自体ですぐなんかその売買の判断っていうのは難しいんですけどね、うん、ただね、やっぱ92まで来てるというのはですね、これはこれで、うん、まあ、私個人的にはですね、おかなり来たなという印象がですね、非常に強いですね。うん、なので、まあ、どうなるかもちろん分かんないですけどね、またワクチンの話が出てきたら、まあ、簡単に戻っちゃうんでね、まあ、それは何とも言えないですけど、まあ、何もなく普通に行けば、まあ、やっぱり 5% とか 10% ぐらい下がっても、まあ、踊れちゃいけないと思いますね。うん、まあ、一応その前提で、あの今を見といて、まあ、下がったら買えばいいんじゃないかなという気はしますけどね。うん、まあ、ぜひ驚かないでほしいなと。もうそういうとこまで今来てるんだからと、はい、いうことはちゃんと、頭に入れておくということなんでしょうね、
はい、うん、さあそして続いてゴールド。
そうなんです。で結局今お話したように、はい、あのまあ、上がってる理由の一つとしてはその株式にお金が入ってくるからなんですが、その株式にお金を向けるその調達資金、まあ、どこから出てきたんですかっていうと企業の売却益、売却益というか売却資金ですね、うん、でこれ5ページ目見ていただくと、まあ、これ毎週ご紹介してますけど、スパイダーゴールドトラストというですね、まあ、世界最大の上場投資信託の保有高の推移なんですが、水色の線を見ていただくとですね、もう急激に垂れてきてると、まあ、金価格ももちろん同じようにですね下がってるんですけど、まあ、売りとあのポジションの減少がね、まあ、パラレルにこう来ててですね、まあ、とうとうこれ水準でいうと1200トンを割り込んできたと、1194トンかな先週末でっていう水準になってきたんでね。でよくこれ金価格見てる人は200日移動平均線とかいうのをなんか見てる人多いみたいなんですけど、うん、まあ、これがちょうど先週1800ドルかな、うん、まあ、割れてますねって話になってきてるんですけど、まあ、200日移動平均線がどうかっていうのは別に私どうでもいいと思ってるんですけどね、うん、まあ、今フローでそうやって動いてるだけなんでですね、うん、まあ、これをその金志願的にですね金相場終わったっていうのは、まあ、明らかに間違いであって、うんうん、だって、ね、2000ドルいったのが早すぎただけでですね、
うん、今さん調整はするって言ってましたね、スピードアップしすぎてるから、
うん、そうそう、で今みたいにほらあのワクチンで、ね、やっぱ株が上がれば、うん、みんなそっちにお金行くのはもう仕方ないですよ、
う
ん、
そうですね、う
ん、これコメントで金は積み立てで7000円超えで売りたくなったのですが、株がこまめにやっていいことないから積み立てと割り切ってそのまま続けていますと。
いやもう続ければね、う
ん、金はね昔から言ってるけど積み立て、まあ、よっぽど相場取らない人は積み立てでいいんじゃないっていう話ですよね、うん、
おっしゃる通りだと思いますよ、
うんうん、僕も積み立ての恩恵を結構受けてますから、うんうん、ありがたいですよね本当。
まあ、やっぱりね買ってることも忘れるぐらい、まあ、引き落としで勝手に積み上がってましたっていうのは一番いいと思いますよ、はい、
うん、う
ん、まあ、そのための金なんでね、
はい、そう、だそろそろ僕も現物を引き出したいなと思って、はい、引き出して分賃として使おうかなと思ったんですけどね、はい、
重たそうですね
1トンぐらいです
か。100グラムごとに分けてです
ね、そうですか、
まあ、分賃として使いたい、
1キロとかすごいけど、ゴールドで筋トレなんてすごいですね
それ何キロいるんだよそれ
すごいお金だよ、
ね、ね、すごいですね、うん、ただ、まあ、コツコツ、ね、積み立て続けるというのが大切で、
うん、これを急に ちなみに、まあ、これ今日言う必要ないかな、うん、言うとまたね、はい、みんな期待しちゃうから、ね、
気になりますが、
いや金がね結局ね、はい、いろいろ調べて、まあ、株と金の話、まあ、株の話はちょっとどっかでしたい、まあ、坂本さんもいるんでね、うん、あれなんですけど、はい、金の話だけちょっとしとくと、うん、
はい、
あのね、金は、ね、上がると12年上がるっていうのがですね過去2回あったんですよ。4月12年なんだよね、
上がり続けるんですか、
うん、まあ、長いスパンでね見てね、はい、で1968年から、1980年、はい、12年じゃないですか、うん、で1999年から2011年、
はい、
2011年が今回2000ドル超える前の高値だったんですね、うん、これちょうど欧州債務危機があって、1920ドルまで上がった時ね、
うん、
で ここも12年間なんですよ、
うん、
で今回の安値が2015年の12月につけてるんで、うん、まあ、2015年、まあ、6年でもどっちでもいいんですけどね、まあ、15年だとすれば、まあ、次12足すと、いくつですかね、2027、
うん、
6とか7、まあ、そんな感じ、
う
ん、はい、まだあと6、7年いけるのかっていう、
ね、割り続けるかもしれない、
本当
ありそうです、ね、どうでしょうね、
だったら
歴史から見て、
だったらもう金を買えて
コツコツ
行きたいですね、いつ買ってもいいってこと
です、ね、だからまああんまりそんなね、うん、あの細かいことを考えちゃいけないのかなと、
うん
うんうん、でここから金がこう上げる何か外的要因とかそういったものは
上げるのはね、これ結構ねいろいろ考えられるんですけど、まあ、ちょっと時間もなくなってきたんですけどね、うん、はい、 アメリカこれ民主党政権の時っていうのは結構財政が改善するんですよ。特にクリントン政権の時とオバマ政権の時は最後かなり財政が改善して、まあ要は景気が良くなって、で税収増えて財政赤字が解消されちゃってるんだよね。まあ、そんなことがあって実はドルが上がってるんですよ。ドル上がると金ダメじゃないですか。だから金がそれでも上がろうとすればもうインフレになるしかないですね。やっぱり名目金利以上にインフレ率が上がって、実質金利が低下すると、だったらもう金利水準が上がったとしてもインフレ率が上がっちゃえば、まあ、金利水準は関係ないですから、まあ、それぐらいしかちょっと考えられないかな、まあ、逆にそれが起きれば、まあ、別に上がってもいいですねということになるんで、まあ、やっぱりこの数年間上がるとすればもう株も上がって金も上がるって多分しないようになるんで、まあ、これはもう、まあ、金融緩和が続くかどうかも分かんないですけど、まあ、とにかくやっぱりインフレになっていくんかなと、なんかそんな気がしますね。
その分まあ、あれですね、お金すりまくったから今通貨価値が毀損してくる
ということですよ ね、 ね、まあ、もちろん株も一緒に上がってきます
よ。そうそうそうなります、
ね。大変な大バブルが2025、6年に起きて、多分そこで1回はちょっと休むかなっていうことが起きるのかなって気がしますね。
大バブルまで、ね、我慢できればいいですけどね。
だまだ終わんないでしょ多分ね、
まあ、終わんないと思うんですけど、でもまあ何回も谷底に落ちながら、
そうそう落ちながら、ね、
そこ本当気をつけてほしいなと思いますよ。
今みたいなね、ちょっとこうお金が動いてた時に買っちゃうとね、はい、結構きつくなるんで、まあ、こまめにね、リムなり現物を中心にやるとかね、はい、がいいんじゃないかなと思いますけどね、
はい。では残りも資料たくさんあります。続いては中国の米国からの原油輸入量の推移などなんで、これは延長配信の方で、
そうしましょう、
はい、はい、触れていきたいと思います。以上、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江森さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のマグマグメルマガからの抜粋トピックを紹介しましょう。1、コロナワクチンで儲かる企業は、ファイザー、モデルナ、国内4大医薬品卸を分析。2、サラリーマンは税金で損してる、納税を会社任せにする代償とは。3、なぜ種苗法改正はひっそり進む、農業も水道も日本が売られる。あ、著者の方を紹介していなかったですね。後ほど、はい、合わせてご紹介していきます、はい。なぜ種苗法改正はひっそり進む、農業も水道も日本が売られる。 4番、テスラが家庭の電気代を半額に、蓄電池パワーウォールの革新的ビジネスモデル。そしておしまいに5番目、銀座ホステスが使う会話の呼吸とは、人間関係が劇的に変わる3つの技。それでは今日もこちらのニュースについて坂本さんと江森さんとお話ししていきたいと思います。それでは1つ目、コロナワクチンで儲かる企業は、ファイザー、モデルナ、国内4大医薬品卸を分析。こちらは囲い俊介さんのバリュー株投資家の味方、ツバメ投資顧問というメルマガからの記事です。
これね、まあ、ワクチンの話が結構今世界的に、まあ、株価を救ってるような状況になって、まあ、どこのねワクチンを使うんやみたいな話とか、まあ、それに伴う銘柄、まあ、注射針とかさ、まあ、いろんなところで個人投資家のその、まあ、稼ぐなんていうのかな、テーマ株になってるんだけど、まあ、先読みをするとね、まあ、僕もこの方と一緒に結論から言うと、次は医薬品卸しやろうというところは当然まあ頭には入ってるわけで、どうなんかあんまり見ないところが来たなと、まあ、僕のシナリオの中では当然卸しはあるんだけど、まあ、この理由としてはその、まあ、インフルエンザの、まあ、お医者さんとかにね、まあ、クリニックのお医者さんとかに聞いても、まあ、基本卸から買うんだよと。
お、
まあ、それはもう全部ヒアリング終わってますから、基本的に卸からその何本、まあ、どのぐらいっていう注文を入れて、はい、卸の人が、そのワクチンを、まあ、運んでくれるわけですよ。だから当然その卸が、まあ、運ぶし、まあ、そのモデルナのワクチンは ちょっと低い温度、まあ、低いってどっちが低いのか分かんないですけど、その、低い、高い温度になるのかな、マイナスが、
ね、
まあ、ちょっと高い、だから、冷凍庫でも冷蔵庫でも、
そうい
いよと、30日間持つよと、はい、でもファイザーがまあ開発しているものは、マイナス1、80度ですよと、いうことなので、ちょっと輸送が大変だから、その輸送をね、卸しが担うわけですよ、だからそこに、まあ、利益のマージンっていうのは当然乗るし、まあ、実際のところ、その、卸からその納入された卸値プラス、まあ、値段を乗っけて、まあ、ワクチンをお医者さん打つわけですから、まあ、卸ってある程度の価格決定権ってあるよねと、だって入ってくる量が、まあ、そんな日本国民、まあ、1回でいいワクチンだとしたら、まあ、1億2000万いるから2億ぐらい入ってきたらこれはもうさばくのが困るぞってなるけど、少ない額入ってくれば、どうせ売れんだから、まあ、定価で、はい、みんな定価ですっていう話でいいじゃないですか。だから、まあ、卸は儲かんだろっていう話になって、まあ、悪くないなと思うんですけど、で、まあ、この方もですね、まあ、卸だよねって書いていて、ただ、まあ、ずっと株式相場を見てる僕としては、まあ、全然この、なんだろう、メルマガにケツつけるわけじゃなくて、僕の話、考え方からいくと、卸ってね、その期待で跳ねないんだよね、毎回そう、で、どっちかというと本業が儲かってるときは結構なんかちょっと構造改革じゃないとか、まあ、あるんですけど、
でも今本業の方がなかなかコロナでこう病院に、ね、通う方が少なくなってるから業績が落ちてるっていう話がね、これは製
薬会社もね、そうなんですよ、特にだからそこの部分があるからネットサイト終わりじゃないっていう気は僕は一旦してる、ね、で、まあ、よくあるその GoTo でその儲かる銘柄とか、はい、まあ、あったりすると、まあ、GoTo イートだったらその、ね、グルナビとかですよと、はい、みんな期待したけど、結局その前までのコロナの落ち込みひどすぎて、まあ、あんまり恩恵受けない、すぐ終わっちゃったよね、GoTo はね、イートはねっていう話になっちゃうので、まあ、そう考えるとあんまり、なんだろう、この卸しシナリオを、ね、ベットしていいのかとは思うけど、まあ、頭の体操すごくまあいいのかなとは思ったりしますけどね。
ワクチンがこう利益が出にくいっていうのが意外でしたね。
まあ、出しゃいいんですよ、これは。基本出そうと思ったら出るから、ま
あ、開発費がかかるのに回収できる、まあ、期間が短いっていうのが大きい要因のようにね、こちらには書いてあるんですけれども、
それはだからあのワクチン作ってる会社、
ね、あ、そうですね、製薬会社の、まあ、
ただいや製薬会社は基本的にこんなのね、あれですよ、今後のビジネスですよ、だから今のビジネスは補助金を、まあ、国からかなりもらってるから、まあ、安く出さざるを得ない、で来年再来年の、まあ、同じように流行った時に利益を回収していくわけですよ、その以降、だから全然それは問題ないと僕は思ってるんですけど、そう、まあ、しょうがないよねこれはね、まあ、赤字になんなきゃいいやぐらいでいいと思いますよ。
これ記事の中 で、この4大卸、4大医薬品卸会社、メディパル、アルフレッサ、スズケン、東方ホールディングス、これはアフターコロナ銘柄であるというふうに締めくくっていらっしゃるんですけれども、
まあ、そこはさっき僕が話した通り、まあ、実際のところ、まあ、本業の部分がかなり落ち込んでるから、
そこを戻すの
かなと思うし、で基本的に PR 低いって書いてあるけど、これもともと低いからずっと、だって成長が見えないセクターなんですよ、どっちかというと、だからもうこれって結局、まあ、ある程度薬価も決まってるから、まあ、その儲かる部分っていうのがある程度決まっていて、まあでもとはいえ、まあ利益率はすごく悪くないと思うんですよ、まあ、装置産業みたいなもんだから、結局、はい、まあ、まあ物流会社みたいなもんですから、めっちゃ言い方ちょっと極端ですけど、まあ、だから決まった利益が取れるような会社ではあるということなので、だから、まあ、成長がないよねと、だ今までではどうやってこの利益率を高めてきたかというと、まあ、合併なんですよ、だアルフレッサもそれ、もともと福神かな、だったりとか、あとはそうね、クラヤ三省堂がメリパルだったりとかね、まあ、クラヤと三省堂がくっついたりとか、いうまあ歴史があるんですけど、だから、まあ、そのあとは地方の小さい卸をどんどんどんどん吸収してきてっていう効率化で、なんとか、まあ、会社の成長というか、まあ、利益と売上が伸びてきたっていうのはあるんですけど、
それでいうともう落ち着いているんですか、この4大、
まあ、そうね、現状は落ち着いているんですよね、はい、まあ、それで言いますということで、まあ、まあ、頭の体操としてはここに行き着くんですよ、もう僕も行き着いてますから、はい、当然、でもただこれをなんか次のアフターコロナ銘柄で卸し買えっていう風にはならないし、これ時価総額あと高いのね、 でもなんか記事つけてるみたいだけど、僕のまあとりあえず個別株の話になったが得意分野なので、はい、まあ、解説をさせていただいたら面白いかなと思って話すんですけど、うん、だから機関投資家をテーマにしないと上がんないよ、うんうん、以上、まあ、これがね時価総額が高い株の基本、うん、だから実際のところこの現役をまあ、覆すようなね利益が乗って、それが来期再来期まで、そういう利益が取れるよというところにならないと彼らは動かないと思う、うん、だから個人投資家はこのロジックがいいぞと先回りでいくと、もう打ち死にする可能性って多分あるよねと、うん、思うので、まあ、小さい卸だったらねっていう話になるかもしれませんけどね、
う
ん、
まあ、飛びつかないように要注意ってことですかね。
そう、で小さい卸だったらワクチン回ってこないかもしれないからさ、
可能性ありますよね、
まあ、全く回ってこないとかないと思うけど、ね、
輸送のハードルありますしね。
そうそうそう、だからまあそういう意味では僕はこれはないかなと思って、うん、頭の体操しては来るよねっていうのはまあ十分納得するけど、うん、これただまあまあそうね、分析はすごくちゃんとされてるなと思いますけどね、うん、はい、まあ、そんな感じにしておきますか、はい
は
い
は
い、
では続いて2番目、サラリーマンは税金で損してる、納税を会社任せにする代償とは。こちらは又野なるとしさんの、又野なるとしのサラリーマンを副業にしよう実践編からの記事です。さあこちらは、はい、今回は、会計業務を代行する会社を経営していらっしゃる中川飛鳥さんへの取材をもとに書かれた記事ということです、
うん、はい、そうですね、江森さんどうですか、まあ、僕らどっちかというと自営業なんですけど、うん、まあ、サラリーマン時代ってどうだったのっていう話に、なりますけど、うんうん、まあでもサラリーマンってやれることが限られてますよね、節税しますとか言っても、ね、
基本的に何もできないでしょ、
うん、そう、だからね狙い撃ちにされるんですよ、
下手に給料もらっちゃうとね、そうそうそう、全然もうなんかある一定以上はもうほとんど同じですよみたいなね、そうそうそう感じでですね、うん、まあ、そんな給料もらってみたかったなみたいなね気もありますけどね。
あ、そうですか、もらってらっしゃるような、
もらってたでしょ、
はい、いやいやいや印象ですけれどもね、いやいやいや
俺は言えないでしょ、
分代商社ですよ本当
に、はい、そうです
、はい、でもそれにあれでしょ、その海外赴任手当が入るんでしょ、
私もやめちゃったんでねほとんどなかったですよ、持ち出しですよ、私の
前はいい頃だったんじゃないかななんてね、そうそうそうそう、はい、想像してます、
ニヤニヤしながら突っ込んでますけど、
ね、はい、確かにそれはありますね、
でも時間の余力がなかなか取れないから、その副業を、ね、するっていうのも難しいんでしょうね、でも今在宅だったりもしますし、
そうですね、
はい、副業が、うん、でこの記事の中でこの又野さんは一貫して副業は個人事業主をするのが一択だというのを、うん、お考えたの
か、
うん、
まあ、やっていい会社だったら ね、まあ、やっていいと思うんですけど、なかなか副業で飯食える人って、うん、やっぱある程度の才能がないと、うん、まあ、無理なのか、突き抜けた知識とかがないと無理だし、あと細かい人じゃないとダメですよね、うん、まあ、よく副業で一番よくあるのは瀬取りとかやるときは、うん、まあ、そのいろんなところのアンテナでこれ儲かるみたいな感じで、うん、いやこれ転売するから買いに行って、いや転売やしょうもねえなって言われながらやるしかなくて、はい、まあ、それをやりたい人は全然やってもらってもいいんですけど、まあ、そんな中でまあこのメルマガはその結構そのまあ副業をしたらどうかっていうのを書いてあるんで、まあできる方はねまあこのメルマガを読んでですね、まあ結構ちょいちょいここでも紹介させていただいてるんですけど、まあそこの部分のねまあちょっとなんとかしたいなと、まあボーナスもね少なくなった方もいらっしゃるかもしれないし、ということでまあこのオンラインセミナー等もねこれ有料メルマガ特典にあるので検討してみてもいかがでしょうかと、いうところですかね、はい、
では続いて3番目いきましょう。なぜ種苗法改正はひっそり進む、農業も水道も日本が売られる。こちらは原明弘さんのラポールマガジンからの記事です、
うん、そうですね、種苗法の話はね好きだねみんな、
去年、はい、もこのね、うん、コーナーで取り上げましたよね、
そうそう、まあ、そこは長々やったので、うん、まあ、ちょっと今回はまあ端折らせていただきたいなと思うんですけど、はい、まあそうですね、結構ねこの種苗法の話をまあしてですね、うん、はい、いろんなご意見をいただきまして、うん、やっぱりねなんかお前ちょっと左に寄ってるぞとか、うん、その日本が一番じゃねえのかみたいな形でいろいろまあご意見いただくんですけど、僕は右寄りなんですけどね、どっちかというと、うん、でもっと右に振っとかないとですね、
はい、見え方聞こえ方は不思議
です
ね、
そうだからもっとねその確固たるその立場でですね、うん、僕は右に振り切れてますぐらいに言わないと、
は
い、
それはそれでどう、
ちょっとでもこう左に行ってると、はい、いやいやっていう話になってですね、なんかその実際のところ ところこの種苗法の、ポイントっていうのが、はい、もうその右か左かあんたはっていうのにブレてしまうっていう形なんで、それもね実はこの種苗法改正の話がどっちかというと右左売国理論の方になっちゃってるのかなとは思うんですけど ね、
そんな種苗法の、まあ、メリットとデメリットについてどんなことが言えるのか、種苗法、種子法廃止や種苗法の改定とはどんなものなのかっていうのを改めての解説も含めて今回書いていらっしゃいますけれども、農業、水、そして金融についてそれぞれ解説されてますね、
そうだね、水かな、やっぱり今日のポイントは
水意外でした。
その後江森さんに金融の話にしようかな、伺おうかなと。水はねでもよく言われてますよね、その水源を、まあ、中国資本が買いますよっていうのは、まあ僕水曜の番組で外資の人たち、外資系、とか外資の方、はい、または外国人が、日本の不動産を買うことについては反対しません。ただ、まあ、特にその方が価値が上がるからね、はい、どんどん入ってきてほしいんですが、やはり、水源とかそういうその、一次産業に直結するところとか生活を脅かすようなところはちょっと規制した方がいいと思う。都市物件もいくらでも買っていいと思いますよ、はい、それで、家賃がまあ上がっちゃうっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、
そういう理解される建物って限られて
る、ね、日本はそれ一応法律 OK になってますからね、実際そこは、まあ、まあ範囲は決まってますけど、まあ、それにのっとってやればそれは反対することは僕はないと思ってます。
資源は怖いですよね、
資源は確かに怖いので、そこは規制してほしいなと思いますと、はい、いう形で、
水、フランス企業が強いと、
ね、そうでその水はね、その、まあ、水源の話にみんな行きがちなんだけど、はい、これはねあれなんですよ、あの水の水道事業のこと、だそれは結構フランスがね強い、確かに強くて、
まあ、
フランスって結構アフリカにも強いわけじゃないですか、はいはい、昔植民地だとあったとこもあるから、はい、だからまあそのフランスがですね、まあ、いろんなその新興国で、水道事業をまあその、まあ、買ってというか権利を取って、でなんか結構高い水をね売ってたり、その所得に対してですね、それから暴動が起きたりとかあって、まあ、そこを外資に追われてどうするんだっていう話もあるんですけど、まあ、実際もそれは実際のところ、まあ、オペレートができなくはないんだけど、まあ、そうなった時どうすんのって話もあって、まあ、日本だってもうエアウォーターみたいな、会社、メタウォーターみたいな会社が、まあ、そういうことできたりもするんですけど、実際ね、まあ、もし外資が、自分の、まあ、市町、市区町村の、あ、これ基本水道って市区町村ですから、まあ、市区町村に入ってきて、実際高くなっちゃったら、まあ、引っ越すしかなくねえっていう、
そうですね、
だその、絶対外資に売り渡しませんよっていう市区町村は、その首長、まあ、首長っていうその
市長
が非常に日本は力が強いからできるんですよ、まあ、だからその、コストはある程度転嫁されるかもしれないですけど、はい、僕の実家の水道所は確か臨近い市と郡とかとやってると思うんですけど、まあ、ちょっと高いけど、まあ、それはそう独立してやってるから、だから全部が全部そうなるわけだけど、もうそうなって本当に水がなくなったよってなったら引っ越せばいいと思うし、あと井戸掘っちゃダメですよ条例とかが、まあ、できる可能性があるんですよ、それは、まあ、海外見てると、まあ、それはまあ毅然として反対するしかないよねとか、まあ、そういうのもあるので、まあ、水に関しては全部が全部牛耳られてしまうっていうことはないし、それを、まあ、今の感じだと規制はできないよね、そうしたいという市町、市区町村も未だに今もあるから、まあ、確かにその公務員がたくさん、必要だし、まあ、そのどっちかというとその現業なんか現業をやってる人の給料が、まあ、高かったらダメだって言ってる人もいるわけだし、まあ、現状その人件費が捻出できなくなってるから、そこはまあ外注っていう考えはまあ普通だと思うんで、まあ、ただそこは、まあ、そういう、まあ、まあ、自分がね、立候補してもいいし、それダメだと思う人、だからそういう市区町村に引っ越すしかもうないよねっていうふうになってるのは事実ですね。そこは否定するものもないしと。だからちょっと考えてみるっていうのは大事かなと思いますよ。
で、金融についてですけれども。
はい、どうでしょう。
どうでしょう、
山本さん。ねえ、これ、まあ、日本の資産が売られる。まあ、日本のなんか個人資産をその、まあ、くすね取っていくっていう、まあ、イメージなんだろうけど、それはね物理的にちょっと違う話かなって気がしますね。っていうのはその取引所で取引したり、まあ、一定のルールの下で一応その資産保全がなされた中で、 まあ、取引をするわけで、まあ、その相対でよく分かんない人であればね、うん、まあ、それを起こりうるけれども、うん、通常の株式取引であったり、まあ、ちゃんとしたその金融機関、うん、まあ、これ外資であってもね、日本のルールでやるわけで、うん、まあ、その発想はちょっと違うかなという気がしますね、うん、まあ、あとはその売られるっていうのはこう騙されるっていうちょっとイメージがありますけど ね、
う
ん、
そ、 うですね、
まあ、それは確かに金融商品、うん、ね、そういった金融商品が実際あるから、うん、まあ、それを目的にね、あるんで、それはもう自分で判断して、まあ、そんなものをこう買わないようにするとかいうことは必要ですよね、うんうん、そういった知識はやっぱり必要、まあ、別にこれは日本であろうがアメリカであろうが同じですから、
うんうん、
まあ、そういうふうには思いますけどね、
あれですね、うん、売られるとかそういったことを考えなくてもこう注意しないといけないポイントは一緒ということで、う
ん、同じだと思いますけどね、
はい、うん、さあ、それ、まあ、なんとなくね、参入する企業の国籍、できれば国内企業でできるんだったら、資金があるんだったらね、それが一番いいのかななんて思ってしまいますけれどもね。さあ、それでは4番目いきましょう。テスラが家庭の電気代を半額に、蓄電池パワーウォールの革新的ビジネスモデル。こちらは中島聡さんの週刊ライフイズビューティフルからの記事です。
そうですね、
テスラの電気ビジネスについて書かれています。
そうですね、まあ、実際、まあ、そうなればねっていう話ですが、
電気代半額になったらいいな、
まあ、確かにその太陽光みたいなやつ発電しすぎる部分も、ね、うん、特に夏の前ぐらいかが一番発生するので、そこはもう捨ててる部分、捨ててるっていうことはあるけど、まあ、効率が悪い部分があるので、まあ、そこをまあ蓄電できれば違うし、まあ、家とかもね、まあ、売電を、ね、うん、したりとかするいうのもあるので、
これやっぱ蓄電が難しいのはね、
そうだから、まだそこがね厳しいと思うんですよね、うん、だからもう少しね普及すれば変わるかなとは思うんですけど、うん、まあ安くはなるのかなと、まあ、ただこれマンションの人とか関係ないですからね、蓄電してもなっていうところになるので、うん、まあみんながみんな恩恵を受けるわけじゃないし、まあ米国の場合はまあどっちかというと一軒家が多いからいいのかなと思いましたっていうぐらいかなと思いますけどね、はい、まあ、この方かなり詳しいので、うん、興味ある方は見ていただければと思います、
はい、では一つ残しましたので、うん、日高俊美さんの記事は延長配信の方で触れていきたいと思います、はい、今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページからご確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さて、あっという間にお別れの時間というところなんですが、うん、先ほどの一つ残した記事、うん、はい、ちょっとここで触れておこうかなと思うんですが、はい、銀座ホステスが使う会話の呼吸とは、うん、人間関係が劇的に変わる3つの技ということで、うん、日高俊美さんの、銀座ママ日高俊美のメールマガジン銀座の教えで、この3つの技というのが、うん、声の大きさ、話す速さ、間の取り方ということです。
これ鬼滅の話ですかって言わなきゃいけないのかなと思いましたが、中身はですね、うん、まあ、確かあうんの呼吸とかあったりとか、うん、あとは、まあ、その話を人に伝えるためコミュニケーションするためにはどういうのが大事かというのが書いてあると。
私面白いなと思ったのが、相手が食べ物を口に含んでいるときに自分が喋るっていうの
ね、
うん、
それいいね、
ね、うん、いいターンだなって、分かりやすいなと思いました。
そこに挟まれると飛沫が飛んでくるんですけど、
ね、危ないですね、パネルを挟みましょう、
は
い、
そう
さあ、ということであっという間にお別れのお時間です、うん、ラジオ日経江森哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。